おはようございます。私は成長の絵本部講師の大橋武彦です。第4回目の本日は、成長の絵総裁谷口正信先生のご著書、足元から平和をテキストに、地球と日本の未来のために小さなことから始めようというテーマで話をさせていただきます。今日本ではハウス栽培や加温栽培の野菜や果物が多くなり、春に旬のイチゴが冬に最盛期を迎えたり、トマトやキュウリも一年中出回るというようなことが起こってきています。しかし、ビニールハウスの原料は石油であり、加温には重油が使われていて、これが地球に温暖化などの大きな負荷を与えているのです。人間の都合だけで一時的に不自然な作物を作ることによって、結局、人間自身が大きなしっぺ返しを受けるという結果になることがわかります。そんな中で、今日は自然と共に生き、生産を伸ばしている農家の方を二人紹介しましょう。その一人は、しばらく前に、奇跡のリンゴという本を出版して有名になりました、青森のリンゴ農家、木村明則さんです。木村さんは、養子縁組で入った家が、リンゴ農家でした。現在のリンゴ栽培は、狭いところにリンゴの木をたくさん植え、大型スプレーで農薬を散布して行うのが普通です。でも、この農薬がかかると、肌の弱い人は水ぶくれになるそうで、実際木村さんの奥さんも、そうした被害に遭った一人でした。こんなに人を傷つけ、病気にさせるような農薬をたっぷりかけたリンゴが、体にいいはずがない。そう考えた木村さんは、農薬を使わない決意をして、すぐに実践しました。しかし、農薬を使わなくなった結果、たちまちおびただしい数の害虫が発生。葉が落ちるばかりで、リンゴは少しも実りません。翌年も、翌々年も状況は同じでした。リンゴ農家でリンゴが実らなければ生活できません。そんな6年目の夏、小学生の娘さんが宿題で書いた作文を読んで、木村さんは愕然とします。私のお父さんはリンゴを作っています。だけど、私はお父さんの作ったリンゴを食べたことがありません。木村さんの胸に開口の涙が溢れました。ああ、なんて俺はバカな農法の研究に手を出したのだ。もう死ぬしかない。彼はロープを持って岩木山に入り、木の枝にロープを投げました。その時、一本の光り輝く木が目に飛び込んできたのです。それは自然に実をつけ、青々と茂ったどんぐりの木でした。木村さんは夢中でどんぐりの木の根元に駆け寄ると、土を掘り、ふかふかした柔らかい土を手に取り、思わず口に含みました。するとその瞬間、ひらめくものがありました。ああ、微生物が生きている土だ。命の土だ。この土を再現すればいいのだ。木村さんはこの時、自然の中で孤立して生きている命はないということに気づいたと言います。本日のテキスト、足元から平和をの中で、谷口正信先生は次のように示されています。46ページを朗読いたします。私は毎朝生ゴミ捨てをやっています。家の庭にコンポストがあって、毎日出る生ゴミをそこに入れているのですが、こうしていると生ゴミがだんだん土に変わっていくのがわかる。その途中ではウジ虫も発生しますから、人間が見ると汚いように見えるけれども、ウジ虫もカビも腐敗菌も自然資本においては皆重要な役割を果たしており、決してゴミでも廃棄物でもないのです。ただ、我々が汚いと感じて遠ざけている。つまり、私たちが勝手に廃棄物を心で作るのです。そして本当は価値あるものを廃棄して無駄にしているのです。朗読を終わります。このように谷口正信先生は、本来、神の作りたもうた世界には、無駄なものは一つもないし、悪いものも一つもない、という大調和の世界に生きることの大切さについて説かれています。 木村さんもまさにこの生かし合いの大調和の世界を知って、どん底から希望の光を見出したのでした。苦心惨憺を続けて8年目の春、リンゴ畑いっぱいに白い花が咲き、秋には見事なリンゴが実ったのです。今、木村さんの作った無農薬、無化学肥料のリンゴは、2年間放置しても腐らない奇跡のリンゴとして、インターネットでは数分で売り切れてしまうほどの人気だそうです。さて、もう一人、すべては神のもとに一体であるという信念に基づいて、自然と共に伸びる農業を実践している成長の栄信徒、長崎県の松尾真嗣さんの話を紹介しましょう。長崎市では毎年8月9日、平和公園で原爆犠牲者慰霊平和記念式典が開かれますが、そこで使われる赤い蛍灯と青い日光火葉は、すべて松尾さんの自宅の畑で採れたものだそうです。また松尾さんは、地球環境保全と CO2 削減の観点から、毎年地元の成長の家の仲間たちと共に、杉の苗木の植樹を行うという目標を立て、今年はすでに600本の植樹を行ったということです。そんな大活躍を続ける松尾さんですが、その人生は決して順風満帆だったわけではありません。松尾さんは大学3年の時に家出をしました。松尾さんのお父さんは、松尾さん曰く、筋金どころか鉄骨の入ったような農業魂の持ち主でした。松尾さんはそんな父親との生活が窮屈で仕方がなく、家を飛び出ました。そしてその後17年もの間、家に戻ることはなかったのです。しかし、7年前に広島で結婚し、それを機に家業を継ぐため、長崎へ戻ることになりました。お父さんは、家に戻った松尾さんを、青鳥年の信徒の集まりである、私有会に連れて行ってくれました。その時の講師が、当時、長崎南部教区の教科部長だった、板垣正勝講師でした。松尾さんはこう語っています。板垣講師は実相と現象についてとてもわかりやすく話してくださいました。そうして私有会で教えを学び、自分が生きているんじゃない、神様に生かされているんだと分かったとき、初めて父と一緒に農業の道を歩む喜びを実感することができるようになりました。こうして松尾さんは自ら積極的に成長の絵の教えを学ぶようになりました。そんなある日、誘われて、今度は青鳥の家の教職者の集まりである青鳥の家教職委員会の野沢康平会長の講演会に参加しました。野沢会長はその講演会において、森林の中では動物や植物、微生物が深い関係を持って共生しているという事実を紹介され、地球にできるだけ負荷を与えないために我々は森に学び、自然との調和の取れた生き方をしていかなければならないと話されました。松尾さんはこの講演会を聞いて目が覚める思いがしました。今からでも遅くない、自然と共生する農業を目指そうと決意したのです。松尾さんの家では草花の生産を中心に農業を営んでいましたが、そこでまず取り組んだのは除草剤を使わないことでした。除草剤を使わないと草取りの作業が10倍に増えますが、畑は一切傷みません。まさに大きな決断でした。さらに、自然の草花は自然のままに育っていくのが一番いいだろうと思い、化学肥料をやめて、鶏糞や牛糞堆肥などの完全有機肥料に切り替えました。それによって畑にミミズがたくさん戻り、土壌に力がついてきました。こうして収穫した花は、どれも色鮮やかな天然色で、花市場での信用も高くなり、やがて毎年の原爆犠牲者慰霊平和記念式典で使用する花も一手に担うようになったのです。木村さんや松尾さんの例に見られるように、自然と共生することは人間にも大きな負担がかかります。しかし、人間の側だけの都合で、自然界に一方的に無理を押し付ける農業をしていたのでは、自然本来の素晴らしい恵みをいただくことはできません。自然に感謝し、自然と共生し、自然の意志を組んで、 自分も今まで以上に汗を流す。そうすることによって自然から素晴らしい産物をいただくことができるのだと松尾さんは実感を込めて語っています。本日のテキスト足元から平和をの中で谷口正信先生は次のように説かれています。テキストの224ページから225ページを朗読いたします。つまり人類は他の生物を道具にし材料にして繁栄してきているという従来の生き方を超えて、人類という自己の限界を破り、他の生物の福祉をも考えた生き方をすべきということです。愛とは自他一体感ですから、人間と他の生物との一体感を持って、これからの人類は生きていかなければならない。そうすることによって、空間的な限定の障壁を超えて、すなわち人類の数が増えて、単に空間的に地球の表面を埋めていくのではなく、霊的次元に人類が伸び広がっていくことができる。朗読を終わります。霊的次元に人類が伸び広がっていく。なんと素晴らしい言葉でしょう。松尾さんもまた父親から学んだ信念と、天地万物に感謝する成長の絵の見教えを農業に生かす中で、自分自身が変わり、霊的次元において伸びていったのだと思います。聖著の絵では、聖著の絵創始者、谷口正治先生に、神から示された言葉を、神事と呼んでおりますが、そのうち大調和の神事には、何時だ天地一切のものと和解せよ。天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは何時の味方である、とお示しいただいております。私たちも、それぞれの立場で、環境で、一切の人、物、ことに感謝し、自他一体の生活を送ることで、大調和の世界が、おのずと実現していくのです。これまで4回にわたり、この放送をお聞きいただいた皆様に感謝申し上げます。誠にありがとうございました。それでは、時間が参りましたので、以上で話を終わらせていただきます。